Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平の浜栗御門の編、令和5年5月31日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
隅田隆平の浜栗御門の編。浜栗リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜の浜栗ボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
弁護士の田中いたるです。
お久しぶりの。
そうですね、
お久しぶりです、は
い、半年ぶりぐらい、
そうですね、最後年末ぐらいですね、来たのは。
じゃあちょうどもう半年ぐらいなりますかね。じゃあ今年初や、2023年。
そうですね、はい、
もう四十九になって
そうですよ、なりましたね、四十九に。
もう半年前か四十九でしたか。
半年前は四十八やね。
田中さんが四十九って思うと、
感慨深いですか。
感慨深いですね。そんな田中さんに、
はい
はいはい、あのメールいただいておりますよ。
はいはい、
何ですか。
こちらラジオネーム魔界八号さん、大阪府男性からいただきました。隅田先生、カミソリ負け弁護士軍団の先生方、いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回はいても立ってもいられず、初めてメールさせていただきました。私は数年前まで個人事業を行っていたのですが、力不足により自己破産することになってしまいました。人生で初めて弁護士さんに相談させていただいたのが田中先生でした。私の作業が遅く、資料集めや報告が遅くなってしまっても、いつも丁寧に助言をくださり助けていただいています。サイキック青年団と同じ匂いがする浜栗御門の編を聞くようになり3年ほどになるのですが、お世話になっている田中先生が出演されていると知り、非常に驚くとともにますます浜栗御門の編を聞くのが楽しみになりました。今後も楽しく、ためになる下世話なトークを楽しみにしております。
はい、
見当つきますか。
お名前拝見させていただいたんで。
ああ、書いてますかね。この、読んでないですけど、放送上は。はいはい。
どなたか分かりましたね。
分かりましたか。
はい。
3年ほどずっと、この浜栗御門の編を、まあ、サイキックミーティングから入っていただいたのかな、サイキッカーの方で。はいはい、3年ほど聞いてるけれども、
はいはい、
田中さんがこの番組出てると、はい、気づいたのが、先週私が告知したから知ったっていう感じですよね。
うん、書きっぷりからすると
そんな。そうですよね。
まあそんなに私も出てないですからね。
だからその出てる時は偶然聞き漏らしてらっしゃったんでしょうね。うん、はい、魔界八号さんは。
はい。
かな
ってことですかね。
そうですよね。
それか別の田中先生やと思ってたのか。
うん、ああ、田中いたるとまでは言わないから。
はいはい。聞き逃して ね、
うん。それか、その、うん、田中いたるを逆にその弁護士業務で依頼してる田中いたるをいたると読めてなかった。
それ
あんまり難しいでは難しい
ですね。なかなか読めない字ですからね。
格式の格、
田中格やと思ってたとか、
はい、うんうん。弁護士の下の名前まで覚えます？いらっしゃる方。
いや覚えるんちゃう？それだって
覚えないでしょ。
あの名字だけで認識はしないんじゃないですか。
じゃあさ、あのお医者さんにかかるじゃないですか。はい、ドクターに。
はい。
で、まあ、例えば服部外科に行ったとしましょうか、はい、服部先生の下の名前とか興味ないでしょ。
ほんまや、
ほんまですね。
ほんまや、全然知らんわ。
これは一本取ったね。
ただ、そのね、はい、委員は、
はい、
お医者さんは名字で、例えば今何委員っておっしゃいました、
服部外科。
服部外科やったらそのフルネームの名前ないじゃないですか。例えば、うん、私だったら隅田隆平の法律事務所、はい、結構フルネームのとこ多くないですか。
あ、弁護士事務所、まあ、でも田中さんのとこはね、あの
名字
2
つですね、
はい、
田中渡辺、は
い、渡辺田中、
渡辺田中
まあどっちでもいいですけど、
あれどうなんですか、あの、はい、ね、田中さんは同期お二人で事務所やってらっしゃいますけど、はい、この最初にどっち行くかみたいな、なんかそこで揉めたりしないですか。渡辺田中じゃなく、
ああ、渡辺田中ですね。
渡辺田中に関しては、うん、そこは、いや、田中渡辺やろってはなかったんですか。
いや、それはないですね。
そうないですか。
はい。
やっぱ語呂ですか。語呂が良かった。
言いやすさですかね。
田中渡辺ちゃう？渡辺田中。田中渡辺。
ですかね、
まあ、コンビ名とか考えたら、4-3の場合もありますよね。
4-3
石橋狭間とか
石橋狭間4-3の方が語呂がいいのかな。
そうでしょうね。あまり深く考えなかったですけどね、うん、まあ、こっちの方が言いやすいかなぐらいで、
うん、巨人師匠はオール阪神巨人を自分で言われるときは絶対巨人阪神って言います、
ね、自分を前に出すんです
巨人阪神って
前に出られるんですね。
あ、じゃあ田中さんも自分がいるときは田中渡辺みた
いな巨人師匠方式
でややこしいじゃないですか
あ、でもね、こうやって、うん、初めてね、こうなんかいろいろあったんでしょうな、そのタイミングの問題で気づくまでに時間かかったけれども、うん、はいはい、まあ、気づいてより親近感を持ってくださってると、
ね、そうですね、
いうことなんでしょうな、うんうんうん、
でいい思い出を持ってくださってるということですね。
だからその田中さんの、ね、その事務所に行き着くまでに、うん、まあ、ホームページとかね、なんかそういう登録してる、うん、そういう弁護士紹介サイトみたいな、どっか経由してたどり着くわけじゃないですか、うん、その時別に田中さんは、うん、あのことさらにこのラジオ出てるとか、うん、メディア出演ありとか書いてない。
そういうやり方はしてないですね。
汗が君意外と書いてるん
ですよ。多少書いてます。
効果ないでしょ。でもね、
ないですね、
うん、ないって言うなや、
はい、ほぼない
です。ないって言うなないって言うなや。
あ、まあ、稀にあり、稀って言ったらあれやけど、まあ、たまにありますよ。
僕名前がついてる僕自身があんまりないから
でも聞いてますって言われてもどうしようもないですもんね。逆になんかこう接しづらい時もあります
ね。ちょっと恥ずかしさもね、そうそうそう、あ、照れくささにもね、
それとこれとは別なんでね、
うん、で今までだからそのハマグリ顧問の編のことを話したこの方とで、ね、魔界八号さんと喋ったことはないってことですよね。
そうですね、打ち合わせも何度か してるんですけど一切そういったことはおっしゃらないですね。
でも次は必然的に話さざるを得ないじゃないですか。
そうですね、うん、もう開口一番にもうこのカミソリ負けがと言われちゃうかもしれませんね。
まあそう自称してるわけですから、
ね、はい、
あ、でもこのパターンもあるんですね。その
何ですか、
うん、だから、うん、あの全く知らなくて、はい、あ、出てはるんやっていうのは、
後から知るパターン、
後から知るパターンっていうのは、うん、なるほど、うん、まあでもね、 うん、あんまりでも田中さんはこの番組の話をガーッとされても、はい、他の回出演回以外そんな聞いてらっしゃらない。
私はですか、
はい、
ちょっと勉強不足ですね。申し訳ないです。
オブラートに包んだ、言い方です。
ガッと来られたら、
うん、そうですね、
それは感知してないからって話になりますよね。
確かに確かに、
はい、
あの回がとか言われても、
ね、言われても、
ちょっと話し合わせの大変ですからね。
その辺はちょっと魔界八号さんあの気を使っていただいて、
うんうん、そうですね、
ご自身が、あの田中さんが出演なさってる回はさすがに、
うん、そうです ね
私も把握してますからね。
把握してる方やばいでしょ。というわけで、今夜はカミソリ負け弁護士軍団長谷川、田中さん、漁師で、はい、お送りいたします。一緒にね、はい、はい。
今日のトピック、隅まで読ませて。
今日は田中さんがタイトルコールをしていただいたんですけれども、はいはい、こんなコーナーも田中さんがお休みの間に始まっておりますよ。
みたいですね。
でね、先ほどね、佐山さんが確認してくださって、うん、この3年間、はい、魔界八号さんが聞き始めたのが、はい、まあ3年前やとしたら、それ以降、はい、田中さんは5回ほどしか出演してないんじゃないかと。で、1回の印象が
強いんです、
ね、強いんでしょうね。
いや、依頼者の方だからでしょ。依頼者の方だから気がついたっていうだけ。
だから、いや、今まで知らんかったわけですよ。はいはい、ね、いや、だからこの魔界八号さんも聞いてたけど、はいはい、気づいてなくて、はい、先週多分告知して、はい、田中伊太郎さんが来られますって、はい、あ、僕は依頼してる田中さんやってなったわけやから、その今まで5回の出演回は聞いてなかったっていうことやから、3年のうちそれは5回は聞き漏らすことは
あります
よね。あるでしょう、うんうん、で、かつ違法アップロードされてる誰がやってるか知らないですよ。はい、はい、それはなんか名前書いてますよね。
名前書いてます。
うん、だからその、うん、違法アップロードされてるのはダウンロードしてないんですよ、魔界八号さんは。
そういうのは見ない。
そういう
きちんとされて
る、法令遵守の、
うん、あ、なるほどなるほど、
はい、きっちりしてる方でいらっしゃいますから。はい、はい、というわけで今日のトピック、隅まで読ませてですけれども、
はいはい、
ちょっとね、いろいろニュースを取り上げたいんですが、まずは、うん、今日ね、5月30日に収録してるんですけれども、
はい、
今日のニュースです、これは毎日新聞の記事になります、うん、同性婚不受理は違憲、
名古屋地裁判決、法の下の平等、婚姻の自由に違反しているということで、はい、まあ、各地でね、はいはい、この同性婚を認めない、今の民法および戸籍法ですかね、はい、憲法に違反するんじゃなかろうかということで、はい、国家賠償請求している事件が各地で、はい、
ありますね、
あるんですけれども、その中で一番踏み込んだ判決が出たということらしいです。ちょっとね、この判決の中身具体的にちょっと精査できてないんで、うん、簡単に読んでいきますと、同性婚を認めていない現行制度は憲法に反するとして、婚姻届が受理されなかった男性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は5月30日法の下の平等を定めた憲法14条と婚姻の自由を定めた24条に違反すると判断した。一方で国会が立法措置を怠ったとまでは言えないとして賠償請求を棄却した。だから今のそういう、ね、同性婚を認めてない法制度は憲法違反だけれども、はい、その法律を、まあ、変えるには、まあね、立法には時間がかかるから、うん、その立法措置を怠ったとまで言えないということで賠償請求を棄却しているということのようなんですけれども、はいはい、なんかね、他の朝日新聞とか出てもかなり一番この名古屋地裁のが踏み込んだ判決やというような評価が出されてましたね。これどうお考えですか、お二人は。同性婚とかの問題に関しては、
うん、まあ、こうなっていくだろうなっていう流れではありますよね。
まあね、一番だからほんまに司法が積極的に判断せなあかん場面じゃないですか。
そうですね、まあ立法でやってしまうというのも一つの方法ではありますけどね、うんうん、
だからそこに立法にその司法が促すためにもこういう判決が出て、うん、ね、ほんまにこういう同性婚をしたいけれどもできない人っていうのは、うん、まあね、何パーセントになるのかな、その国民の中で、うんうん、だからね、本当に同性愛者が、ね、その割合が多かったら当然そんな同性婚なんてすでに認めてられてるわけ で、
う
ん、
そうですよね、
だからそれはその多数決原理が支配する立法府ではなかなか実現できひんことやから、うん、そういう時こそそういうね、多数決原理が支配する政治部門でこぼれ落ちたのを救済するのが、うんうん、こぼれ落ちた少数者を救済するのが司法の役目やみたいなことを我々長い司法試験受験生活時代に習ったことの一番なんか分かりやすい、
うんうん、例ですよね、
うん、場面かなとは思うので、うんうん、でまあちょっとそれと関連する話かなとも思うんですけれども、こちらね、朝日新聞デジタルの記事で、
はい、
この間の日曜日の記事かな、うん、なんですけれども、新婚さんいらっしゃい、
はいはい、
ABC 朝日放送の新婚さんいらっしゃいに同性カップル長寿番組も価値観多様にということで、うん、
はい、
放送開始から50年以上もう半世紀以上やってるという、うん、名物番組、ね、新婚さんいらっしゃいに6月4日、うん、男性同士のカップルが出演する、
うんうん、
だからこの次の日曜日ですかね、うん、これまで約5000組を紹介してきた中で国内のスタジオに同性カップルが登場するのは初めてだと。
へ、
うん、国内のスタジオということは国外でやった時があったということなんですかね、もしかしたら
かもしれないですね、ね、
うん、ということで、うんうんうん、まあ、出演するのはバレエダンサーとして世界で活動していた武田純さんという40歳の男性と、そのパートナーでリトアニア出身のクリスさん34歳、2人は今年3月同性婚が法律で認められているフランスで結婚し、自身の SNS でも公表していた。
ああ、そうか、う
ん、新婚さんなんですね。
新婚さん、はい、1971年にスタートした同番組では毎週公募などで選ばれた新婚カップルがスタジオに登場、うん、慣れ初めや新婚生活のエピソードを披露してきた。でもね、うん、新婚さんいらっしゃいも、ええ、まともに全編見たことないかもしれない。あります？
そうですね、チャンネル変えてる時にね、やってるなっていうのは分かって、
うん、うん、確かにね、
最初から最後までなかなか見なかったりしますね。
そう、完全に見たことって
あんまり子供の頃見る感じでもないしね。
新婚さん、ね、そうですよね。だからもう新婚さんいらっしゃいの博士ちゃんとかも出てこないですもんね、あの番組にも博士ちゃん。
あの最後のなんかオセロでもないや、あの神経衰弱
とか、うん、ありましたね、ありました、ありました、
あのプレゼント当てるやつ、
イエスの枕とかの、
あれはね、 面白かったけどね、見てて
見てて、
ただあのイエスの枕って何なんやろみたいなね、
あれはまあね、幼、ね、心にね、何がイエスで何がノーかっていうのを、そうそう、うんね、何歳まで分かりました、イエスの枕が意味してるところは。
やっぱ大人になって、
遅いな遅いな遅いな
イエスああ今から思えばみたいな、ああそういうことやってんな、うん、みたいな、
うん、そうやな、イエスの枕とかっていつ気づいたんかなあれ、
ねえ、うん、何を言うとんねん思ってましたけど、ね、
小学校高学年って気づいてたんかな、うん、
あ早いですねそれ、うんうん、僕高校ぐらいになってようやく分かったぐらいですかね。
いや遅くないそれ、
遅いですか、
高校生それまで何のイエスかノーか
あんまり深くも考えてなかったっていうのもありますし、
うんうん、これねえ、でも多分中にはめちゃめちゃ早くそれに気づく小学生もいるけれども、うん、なかなかそれを、うん、あれどう思う、イエスの枕のということも、うん、言いようがないとこありますよね、うんうん、自分だけ気づいてもね、確認しようがないというか、うんですね、言うたところでね、うん、
はいはい、
う
ん、
ちっちゃかったら親に聞いたりとかもするんですかね、うん、
だからそれを僕は聞いた記憶ないから、もうある時から分かってたんでしょうね、聞いたあかんことやと、
なるほど、なるほど、
うん、何の話や
った、そういう話しちゃう
そういう話じゃない、いや、僕が思ってたのはこれね、だからまあ、同性婚のさっき紹介した各地で起こってる訴訟とかで言ってるのは、うん、まあ、同性愛者でとして生まれてきて、でもそこは変えられないわけじゃないですか、うん、でその中で、ね、そういう異性愛者は当然享受してる、その法律婚と、うん、その法律婚に付随する制度があるわけじゃないですか、はい、配偶者控除やったりとか、うん、税制面でね、うん、とか、うん、あるいはその相続でもそう、ね、うん、相続権が発生するわけじゃないですか、はい、結婚した当然のように、
当然ね、
はい、うん、だからそういうのを享受できひんのは、うん、本当にだからそこを意識してないじゃないですか我々、うん、そんなことを意識せず、当たり前のように享受してることを当たり前のようにそれができない人たちがいるっていう中で、うん、まあ、そのいろんな法制度があるっていう中で、うん、それだけじゃなくて、よく考えたら新婚さんいらっしゃいも出れなかったわけですよ、
うん、
これはまあ法律上の制度じゃないけれども、うん、我々その新婚さんいらっしゃいをずっと、うん、そのね、フルで見たことないような3人ですけれども、うん、権利を行使しようと思えば応募はできたわけでしょ、
ええ、
うん、
採用されるかどうかは別として採用される
かどうかは別として、ね、できたわけでしょ、
はい、
それを、うん、ね、最初から断たれてるっていうのはもともとある権利を行使しないのと、うん、そのまあ新婚さんいらっしゃいにね、その応募することをその権利を行使というかどうかですけどまあでもやろうと思ったらいつでも言えるって出れる可能性はあるっていう、
そうそう、
思いがあるから出ようとしなかったわけでしょ、うん、きっと
出ようとしないだけやって言えますもんね、
うん、だからその僕ら見ててもうん、うん、そこまで思わないじゃないですか、その、うんうん、出たいなでも出れへんみたいなもうないけれども、うん、
ね、
例えばそのね、同性婚、まあ、だから今はだから同性婚法律婚で認められないけれども、うんうん、その同性同士のパートナーと生活してる人は、
うん、なんかまあ、ね、気悪いわね、
でしょ、
うん、
なんかその、
まあ、そのいろんな人いると思うけど意識する人、
結婚する時とか、うん、そんなこと言わんかったか、新婚さんいらっしゃい出ようかみたいな話題は出えへんか出えへんけど、なんかそのだからすごい見方がまた全然違うわけやと思うんですよ、うん、ほんまにその、うん、そんなの見ててもうわ僕ら無意識のうちに見てんのもうそもそも出れへんわって思って見るのと、
うん、
ね,
ね、
うん、だからこういうのもそのこの新婚さんいらっしゃい初めてっていうので、
これって法律婚でないともともと出られないんですかね、
新婚さんいらっしゃいが、そうそうそうそう、そういうそこまで忠実に、
うん、
これでもさっき読んでた国内のスタジオに同性カップルが登場するの初めてだということは、うんうん、仮に国外では同性婚が認められている国ではそういう同性婚のカップルを出演させてるということは、
うん、
その収録する国々の法制度に基づいて、うん、
あ
そういう新婚さんいらっしゃいの内規があるとすればわかんないですよ、全く想像で今話してますけど、
参加規約みたいな、
は
い、
あ、応募フォームには条件書いてないんですか、
ああ
、
もう単なるカップルだとなんかね、新婚さんっていうのはちょっと弱いしね、やっぱり、うん、
弱いし、その他の番組に昔あったキスイヤとかとの差別がもう、
うんうん、
ね、測れないわけで、
そうね、
うん、まあだからほんまに、いや、そうなんですよ。だからこういう同性婚の問題とかっていうのは、うん、ね、無関心な人も結構多いですけど、うん、なんで無関心かって言ったら、 そこに直面しないわけじゃないですか、そういう多くの人は自分だけがそのね、その法制度の利益を受けられないとか、この番組出られへんとか、でも確かに出たくても出れへん人がいるっていうのは、
今更ながらに、
今更ながら僕この記事を読んで思いました。はい、で、次はですね、ちょっと
ですか、
ニュースの種類が変わるんですけれども、こちらに地元の京都新聞の5月24日の記事、
はい、
なぜ京都の理容師養成学校に入学者急増、バーバーの技だから映えるっていうタイトルでございまして、で、これね、昨日ね、この収録しているのが30日なんで29日に、はい、私京都の利用の組合の顧問をやっておりまして、
おっしゃ
ってましたね。私の一番年の離れた親友が、はい、西堀さんっていう、はい、もう70いくつや、5、6、
ああもうそんな、
サウナ仲間の方
です。サウナ仲間、もともとサウナ仲間で、はい、あの方が理事長となさってて、はいはい、その関係で私独立して一番最初になったのがその利用組合の顧問やったんですよ。だからずっとお世話になってるんですけど、その時にこの記事の話題で持ちきりやったんで、はい、で、美しい刈り上げや女性の顔揃いなど理容師ならではの技が全国的に流行する中、京都でも養成校の人気が高まっている、うん、京都府内で唯一、関連技術を教えてきた京都理容美容専修学校では入学者が急増、増えてるらしいんですよ、うん、2022年には、うん、女性だけで学べる理容師養成校も市内に新設されている。関係者が腕を磨き、バーバーの技だから映えると発信を強化してバーバーだから映えると、
まあ場だけですけどね。はい、はい、うん、は
い、こんなことは昨日は言ってなかったですよ、総会で。バーバーだから映えるとかいうことは
言ってませんでしたけど、
でもね、増えてる理由っていうのか、
はい、
背景には、はい、バリカンを駆使した、あ、はい、だからそう、増えてるのが、今まではその理容の理容美容専修学校の、まあ、理容科に来るそういう子供っていうのは、
はい、
その理髪店の指定、はい、そう、はい、後を継ぐと、そのお店、お父さんの後を継ぐとかっていう人が多かった、はいはいはい、そうなんですけれども、うん、今年は半数以上はその理髪店の指定以外の出身だということで、利用者がかっこいいという認識が広がってきたのではということで、背景にはバリカンを駆使したフェードカット、だからこれがアメリカのニューヨークを発端に世界で流行していたことがあると、襟足を短く反り上げ、頭頂部に向かって少しずつ長くする髪型、スポーツ選手やヒップホップアーティストらが交流サイト SNS で発信し、若者の心を捉えた、
はい、
誰がやってるかな、この髪型、
日本代表のサッカーの牧野、
それが一番若いですね、牧野、
牧野選手、
昔鳥肌みのるさんもこんな一番最初鳥肌みのるちゃん順番からやったら確かに多いね最近学天則の奥田さん、そうですよね、
あと、チョコプラのチョコレートプラネットの
長田さん、
長田さん、笑い飯哲也さん、そう当たってるんか該当してるんかちょっと分かんない、
そう
そんな雰囲気です、そんな雰囲気です、
そうそうそうそう、だからそういうね、若い経営者とかでこの髪型多いですな。
ああ。
なんかね。
はい。なんか清潔感ありますもんね。
ピッチリ分けてる感じがね。
ピッチリ分けてる感じで。で、あと女性向けシェービング、
はい、
顔剃りの人気の高まりも大きい、結婚式場や富裕層、介護施設への出張などで手堅い需要があるが、シェービングはそうですよ、法律でこの利用行為と定められてて、だから美容ではできないっていう。そうですよね。私だからここの利用組合で、
はい、
時たま講演するんですけど、はい、一番最初もう十何年前ですけど、したんが、テレビの裏側と利用と美容の違いっていうね、
テーマがだいぶこじつけなかな、
テレビの裏側と利用と美容の違いってね、分かんないじゃないですか、利用と美容の違い言われてもね、このシェービングのこのぐらいしか、
ね、
あとジャンボ尾崎は利用かなとかね、そういう、いや、イメージね、
だからあるなしクイズみたいな、
ジャンボ尾崎、ジャンボ尾崎利用でしょ、
利用ですか、ね、はね、
利用してる、言ってるってこと、
利用か美容かで利用しちゃいます、ね、だから例えば佐山さんは美容でしょ、美容へ当たってる、で田中イタルさんは利用や、
利用の方、
利用でしょ
どっちですか。で
シュッとしてるから美容じゃないの。
いや違う。利用、利用でしょ。
利用の方。
早く答え教えてください。
僕が決めんのそれ。
いや僕が決めんじゃなくて、いや普段利用行ってるか美容行ってるかですよ。
そういう意味
ですよ。そういう意味ですよ。
なんかその
イメージで。
いやいやイメージで。あじゃあね雰囲気。いやもうあの答え
は利用です。
利用でしょ。
はい。
意外とね、はい、ハセポンはね美容なんですよ。美容でしょ。
そうですよね。
美容でしょ。
で、はい。
美容でしょ。
もうなんかもう妻と同じとこ行ってるみた
いな。夫婦で同じとこ行ってんの。は
い、その前から美容やろ。
いやそうでもないですよ。
本当？
あのもう一時期こうね、うん、揺れてる時がありましたね。
あそうだからそれこそ西堀さんの紹介しに行ってる時
近い時はそうそう、うん、はい、もう近くに住んでる時は行ってましたよ。カオソリがねめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。
カオソリ気持ちいいから、はい、あい今は美容なんや美容か僕も、うん、もう利用一筋ですよ。
あそうなんですか。
いやそざの利用組合の
いやなんか美容も行ってるから、ね、
そうです
ね、両方行く人もいるじゃないですか。
あのね、行ってる時あったんですよ。僕も美容行ってる時期あったけど、うん、はいはい、もうその顧問になってからはもう、うん、もう利用一筋ですよ。
あ
なるほど。
頻度何回ぐらいで行きます。月1とか。
僕めちゃめちゃ行きますよ。
本当ですか。
誰もこの話、ね、興味ないと思うんですけど、うん、私のその、
うん、興味あるよ
僕は2週に1遍ぐらい行きますよ。
ああそれ多いな。
行きます行きます。
僕2月に1回ぐらいめちゃめちゃ伸びて
きて、ね、利用行く人ってなんかこう頻度が高いよう な
利用ですか。
さっぱりしたがるみたいな。
僕はこう、ね、横に跳ねるんですよ。結構短いから横に跳ねるのがあれ嫌で結構行きますね。で顔剃りもしてほしいから。で、うん、あとやっぱりね年齢重ねて、うん、もう私も47になるじゃないですか、はい、もう中心ぐらいじゃないですか。もうアコローシの47歳やから、はい、そうなってくるとなんかね、意識的に小切れにせなあかんなっていうのは、うん、
なるほどね。そういうことね、
うん、だから2週に1遍もしあのちょっといけへんかったなっていう時は3週、ですかね。
私も2ヶ月に1回ぐらい
です。ですよね。
ですか、
はい、そのまあ、理髪店楽しみなんかもしれないですけど、うん、あの親父が話しかけてくるじゃないですか、
はいはい、
あれ僕いらないんですよね
もうそれ言われたら、それが利用の良さじゃないですか。
もう座ってねもう全体的に切ってくださいって言った後もうすぐ目つぶっちゃうもん。
あ寝たふりして。
分かる分かる分かる。それは、は
い、もう そこでこう関わっていかないと。だからそれでもね田中イタルさんは、うん、その、ね、別に利用に限ったことはないんですよ、うん、この前だから半年前ぐらいかな、うん、こっち来た時に、うん、そのね、うん、話の流れでね、まあ、田中さんとこのお子さん、はい、うちとまあ同じぐらいじゃないですか、うん、
はい、
であ一回田中さんとこの家族とうちで遊びに行きましょうよって言うたら、うん、いやいいですってそんなある私も妻も人見知りなんでそんなあるなんか言うといてええやん、うん、そのまあね、僕もその具体的などこどこに何日に行きましょう、うん、どっちがいいですか、うん、第2土曜日がいいですか、うん、とか第3土曜日がいいですかみたいなこと言うたら、うん、あれですけど、
ま、
かなり、かなり、ね、抽象的な一回行きましょうよぐらいやったのに、うん、いややめときます
まあなんかそれがだんだんストレスになってくるかもしれないじゃないですか。
ああ言われたら具体的に誘われたらどうしようって、
いつ行けるみたいな、じゃあいつ行けんのみたいな。
そうそうそう、
詰められて
くる。人によっては行ける日言ってくださいみたいな。
そうそうそうそう
6月で行ける日言ってください言われたら困るから。
そのパターンあるからね。確かに確かに、
いやでもね、あれはあれで気持ちいいですよ。田中さん見てはっきりした、
うん、
じゃあ私はその行きませんって。田中さんは、はい、どうなんですか。その
なんですか。
お嬢さんはだから6歳になる年
、そうですね6歳の年です ね、
年長になる年とかでしょ、はい、それと幼稚園ですか。
幼稚園です。
幼稚園のそのパパ友みたいな、うん、
もう一切交流ないですよ
あ、そう
あるんですか逆に。
あの僕今週末飲み会ありますよ。
楽しいですか。
楽しい楽しい楽しいです、うん、それはだからそのやっぱりシチュエーションって、うんうん、まあちゃう話してますよ、その、このねハマグリ顧問の編だけでも例えば、はい、この弁護士だけで喋るとき、はい、で、うん、竹内先生を喋るとき、うん、花房観音さんを喋るときとか、うん、まあ話変わってくるじゃないですか、うん、そういうと一緒で、
うんうんうん、
まあね人が変われば話すことも変わって、
うん、
僕はその今聞いてる可能性を考えて嘘言ってるわけじゃなく、はい、その父兄の方が聞いてる可能性を考えて嘘言ってるわけじゃなくて結構楽しみしてますよ。
ほう、
なるほど、
ね、うん、前向きですよね何かとね。
あ、
うん、そこ見習わなきゃいかんなと思うんですけどね。
活動的という
か、活動的というか、うん、まあもう僕は昔はね、うん、
子供の頃は結構人見知りやったと思うんですけど、
だいぶ
遡りますけど、もういつまでかそういうのがなくなって、
まあ、住田さんの方が人生楽しいんやろね、きっとね。
うん、楽しそうな感じ、
ね。僕のタイプよりはね。
絶対言ったらよろしいやん、ね。もう全くその、一般的に別に田中さんに限ったわけじゃなく、はい、ない感じなんですか。その幼稚園はあんまりないって言いますよね。その送り迎えの時に、僕が行ってる、あの、送り迎えするとこは結構ね、入っていくんですよ。あの、その、教室に。入っていって、荷物を一緒にこう、なんか、整理したりとかってやるから、そこでもう交流があるから、
いろいろやもんね、それ
でしょうね。うちはもうほとんど妻に送ってもらってるんで、はい、だからもう僕は入っていくシーンもないわけなんですよ、幼稚園に。
ああ、でもそう送っては行ってるから、そこで設定は、
いや送っても行かないですよ、
行かないですか。
もう妻にお願いしてるんで、
ママが行ってる、
ね、ママが、
そうですね。
あ、でもその送迎バスがあるとかわけじゃないですか。あ、
ないですね。
だからそれでもそこで送り迎えで何らかの接点が生じないですか。
まあ、たまに行くんですけども、おはようございますぐらいですよ、せいぜい頑張っておはようございますと、ね、いい天気ですねぐらい。
髭男爵の山田類53世さんは田中さんの派でしたね。
あ、
でそのそういうイベントに行った時に、はい、ある風景がすごい楽しそうに、この間の焼肉楽しかったっすねって聞いてて、なんか喋ってるの聞いて、何焼肉行っとんねんみたいな、なんかバーベキューか、バーベキュー楽しかったっすねみたいなの聞いて、何がおもろいねって思ってるっていう、あのメモリーガルっていう私がやってるポッドキャストでおっしゃってましたけど、
もう同じような感じですよ。もうくるっと背中向けちゃいますよ、そんな話題が出てきたら。
厳しさを返して、そうですか、
はい、
僕もこの間もね、その、迎えに行った時に、ある男の子がいて、はい、でなんか喋ったんですよ、その娘の同級と喋ってて、でその子がね、あのビートルズが好きなんですよ。 お父さんが音楽やってらっしゃって、
お
子さんがビートルズ好きで、知ってるからビートルズ話してて、はい、でね、100万遍にビートルズの店があるんですよ、バーが、
で、
あの食べ物を食べるピザとかやってるとこがあって、であそことか行くのとか言ってて、あの好き好きみたいになって、
今度一緒に行こうやとか言うの、
いやで、あ、ね、行こう言ってで、行こう行こうとか言ってて、でその近くにあの東山湯って結構いろいろビートルズ曲が流れたりするのがあって、それをその子が言ってるだけなのかな、あのビートルズ温泉もよう行くとか、あ、この東山湯のことやろとか言って、じゃあ東山湯行ってから、そのリンゴっていうね、ビートルズのお店あるから、そのコースで行こうか言って、僕とその子で約束して、で僕はその子のお父さんに、あの約束したから、で一緒に行きましょうよみたいな感じで、でもそのお母さんはね、やっぱり銭湯行くわけにいかないですそのやっぱりお化粧の問題とかあるから、男だけまずその銭湯の前に集合してとかって、っていうのが先週ぐらい、そういうの
密ですね、
めちゃめちゃ意気投合してるね、ありえないよ僕の中では、そんなのそんなシチュエーションがない、
子供通じて誘われてもね、田中さんやったらちょっと
背中抜けちゃう
よ子供が言ってもそうでしょ、田中さんやったら子供があそこ行こうよとかって、いや僕ちょっと、
僕ちょっと忙しいそんな気分じゃないなみたいな、
いや僕は行くように、あ、だからそれ別に意識的にしてるわけじゃなくて、した方がいい、
まあ、世界広がって新しい発見あるんでしょうね、
ね、
でもなんかその約束事とかしたらね、もう直前になったらね、もう嫌で嫌でね、億劫で、
まあね、あのそれはね、あのだいぶ先の予定を入れて、近づいてきて忙しなって、
うん、
これその予定のために前の日徹夜せなあかんとかあるとき
は
ない
ですよ。もう決めたらすぐ行くぐらいのほうがいい、
その時はそうやった、もうその東山温泉行ってすぐ、あさって早朝みたいな感じやって、
行ってしまったらね楽しいのは分かるんですけどね、行くまでのね、もうそのストレスがね嫌でね、
でね、あの要はそういう予定決めようってなった時にめっちゃ先の予定言ってくる人いるじゃないですか、
はいはいはい、
あれも気になるんですよ、そんな忙しいかみたいな、
結構みんなね、なんか予定が詰まってたりしますよね、調整してた
ら、もう別に来週あかんかったら、でも今週末どうぐらいの話で行ったらええのに、ずいぶん先の、まあ、気使ってくれてるのか分かんないですけど、もう
何の話
いや今日いや、まあ、ちょっとこの話しましょうか、じゃあ、ちょっとね、僕は他の話もしようかなと思ったんですけど、同じこの京都新聞、 関係で5月17日ちょっと前の記事なんですけど、新入社員の4割が転職独立に関心、プライベート優先は過去最高、まあ、滋賀で調査ということで、滋賀県の企業に就職した2023年の新入社員の4割近くが転職や独立に関心を持っていることが滋賀県経済文化センターの意識調査で分かった。2004年以降では最も高い割合になったといい、仕事とプライベートとどちらを優先するかについてもプライベート優先派が8割近くと過去最高を更新した。同センターは仕事と時間の自分のメリハリをつけ人生を充実させたいとの考えが強くなっていると分析しているということで、まあプライベートを優先させると答えた人が、まあ、圧倒的に多いということのようですね。見てると、
もう新入社員の時点でね、なんか次のことを考えてるのがすごいですよね。
そうですよね、
意気揚々と入っていくもんじゃないですか。
あ、ね、今日は僕忘れてた、山市倒産したこと言うの忘れてた。田中さんのね、あの
意気揚々と、
ごめんなさい、どっちかというとその社交性のなさの方に意識が取られて、はい、山市入ってね、大学出て、もう
一流企業ですよ。
もう自分は一生安泰やと、ね、もう定年まで勤め上げて
退職金
も業者もらってと思って入社した、その1年目、
もう入った年に潰れましたからね。
そっからまあ司法試験を勉強することになって、その結果まあね、我々と知り合えたわけで、まあでも我々と知り合えるよりも山市が今もちゃんとあってね、キャリア重ねた方がそれはいいですわな、
ね、どうなんでしょうね、分かんないですけどね。
でもそっか、定年まで、あ、だからそか、定年まで勤めたいという回答は結構多いんですよ。 43.4 で多いけれども、他に良い仕事があれば転職するのが結構多くて 29.9%、 ほぼ 30% がそう言ってて、いずれ独立したい 6.3%、転職独立したいが 36.2%、 これ3年続けて3割を超えてると、
価値観がだんだん変わってきてるんです ね、
管理職にこだわらないが 33.3%、いや、このね、就職するとすれば、組織に入るとすれば、はい、そういう出世したいとかってことも思わないんですね。
ですね。
管理職になりたいが 18.8% で 1.8 倍に上ったということで、その時田中さんどうした、そういう就職した時、その会食になりたい、
そうです、支店長ぐらいにはなりたかったですよね。
あ、まあ、そういうのは思いでしょうね。働き方に関してはだからプライベートを優先、どちらかといえばプライベートを優先が 77.2%、
プライベートってどういうあれなんですかね、中身がね、
もうでも難しいですね。その僕もプライベートの方を優先させたいと思ってますけど、プライベートを優先させよう思ったら、仕事せなしゃあないじゃないですか。
そうですよね。
っていうふうに思うんですけど、
そうです、ね、バランスが大事ですね。
田中さんはその、あのうちの家族と遊びに行かへんにせよ、ご家族では遊びに行ったりはするわけでしょ、休みの日は。
もうごくたまにですけどね。
何をして、そうそう、新婚さんいらっしゃいも見えへんし、
全然行かないんですよ。
心配になりますね。
だコロナの時はね、もういい免罪符ができたようなもんで、行かなくて済むんで。
まあそう、まあまあね、あのステイホーム言うてたからそれはそれでいいと思うんですけど、
だってね、僕あの収集時代にね、
司法収集、
あのゴールデンウィークあったじゃないですか、結構休みになるでしょ、1週間ぐらい、
そうですね、
あれでね、外に履いていく靴履いたん1回か2回ぐらいでしたからね。
なんか部屋で寝てるみたいな時ありましたよね、
ありますね、
日中
基本それですよ、独身時は。
でもそう、だから僕が、その当日遊びに誘ったら絶対予定空いてるから、ついてきてくるんですよ。
いるからね、
それでいいか
と、ね、カップリングパーティーで、ね、婚活パーティーとかで、ね、田中さん今日の昼からの行きますか言うて、あ、空いてます言うて。
そこはもう近いからね、もう2つ返していくんですけどね、
いや、そうバランス難しいわな、それ、でもそう、僕もね、あの田中さんも長谷川君も子供、まあ小さいじゃないですか、あの長谷川君は小学 校、
小学校です、
低学年
5年生
でかなったな、
大きな
った
ね、
赤ちゃんの時知ってるから、
あ、そうね、
だから僕その、ね、長谷川君の奥さんの実家とかも行くタイプなんですよ。
ああ、すごいですね。
急にですよ、
またまた急に行くんですか、
急にですよ、
アポなしで、
アポなしで、だからちょうど、でもその日に言うたよ俺多分ね、
そうそう、なんか来てる、
今四国起きるから、たまたま、
ちょっと待って、実家行っても、そこには 長谷川くんも奥さんもいないわけでしょ。
いや、ちょうど私
行って行ってやんすよ。
びっくりした。
あれゴールデンウィークとかだったかな。
そうそう、だから休みの時期やったんです
よ、ね、おらんかとか言うて連絡をして、そうそう、はい、今近く来てるからって、は
い
は
い、行って、いるんやったら行こうかみたいな、
は
い、
そうそう、
行
って、でそのおね、その奥さんのおじいちゃんが自分で作った、うん、牛歩ね、牛歩って自分の人生をまとめた、あ、なんか
自費出版というか身内で身内で出した冊子みたいな、
そんなも全部もらって、ほんで、うん、そこで読んで、これいいですねとか言う、僕そこまで踏み込むんですよ、
そうですね、
人の指摘部分に
仏までね、
仏まで、それ長谷川さん嫌じゃなかったの？
いや、私大丈夫でした、
はい、意外とね、はい、その奥さんの実家でくつろいでましたのが
よくなって、入り込んでるんで、はい、よくしてもらってた、
なるほど、
田中さん絶対嫌でしょ、その田中さんの奥さんの実家に僕が行くなんてことは、
もうダメですよ、僕 の、 あの顔が立たなくなるんで、あなた何読んでんのみたいになるじゃないですか、あ
でもね、だから子供小さいと、まあ僕の意識としてはあと数年やなっていうのがあるんですよ、もうその遊んでくれるのが、
ああ、それはありますね、
そうやったらその時遊んどかな、もうね、うん、
そうですね、う
ん、まあでもうちで遊ぶわけでしょ、田中さんも
めんどくさいですけどね、もうそれも断りながらですけどね
ごっこ遊びとかしないですか？
いや、それはもう勘弁してもらってますね、
そうなんですか、女の子だったらめちゃするでしょ、
まあね、あんまやんないですけどね、でもお買い物ごっことかよくやらされ、キャンプごっことかやらされるんですけど、うん、もうそれ断ってますわ。
断んのやれよ。
なんか終わらないから、もう永遠に繰り返されて。い
や、もうネバーエンディングですよ。
でしょ、
うん、うん。
そこはもうドライにも断っていかんと。
断るんですか、その僕の誘いだけやないで、その娘の誘いも。
そうですよ、もう世の中はもうそういうもんやって教えてますからね。
ああ、もうその自分のやりたいことが常に、
そう、
実現できるわけやないみたいな。厳しい。
旗で見てはるんですか、田中さん。
いや、見てないですね。なんかあのテレビ見たりとか。
あかんって、あかんって。
それダメですね。ちょっと反省ですね。
あのめっちゃやってますよ、僕その。
マスカ？
そういう色なんかね、いくつかあるんですよ。そういうリカちゃんとか、あの既存のキャラクターを使ったあのウディとかバズとかね、そういうごっこ遊びもあれば、うん、もうオリジナルのキャラクターが出てくる。うん、もうそれはね、キャラクターとか人形とかじゃなくて、僕がタンチチっていう少年を演じるんですよ。小学校5年生のタンチチっていう。そのちっこい時にどっから思いついたかわからんけど、あのパピコタンチチなって言われてタンチチなんですよ。小学校5年生。で、あのその同級生とかが出てくるストーリーがあって、トコちゃんとマユちゃんととかっていっぱい決まってるんですよ。ユミコばあさんととかそれをいろんなシチュエーションで設定が決まってて、うん、それをずっとやってますよ、ほんまに休みの日。
すごいですね、ロングラン、ね、
もうずっと続いてる。ロングランほんで、たまにその娘が僕に怒った時とかに、もうあの短知事ごっこ来年の秋で終わるからとかって僕がうっそーとか、
長寿番組
ショック受けて
るか、まあ受けた手で、ね、いやマジでもうちょっと伸ばしてやみたいなことを言って、うん、いやいっぱい出てきますよ、タンチチトコとか、うん、あのユミコばあさんをね、歯医者の萩氏とか、うん、なんかいろいろその行くキャラ、その歯医者行くときは何々先生とかいろいろ決まってるんですよ、南先生、うんうん、で、ダンサーのキャッツとかいろいろ出てくるんですよ、そういうのが、うん、それを全部把握してその演技をするのためですよ
それはもっぱら土日ですか？
平日でもやります
よ。平日もやるんですか？
平日でもだから、あの それがやりたくて早く帰りたいんですよ。
なんか鬱陶しい時ありそうですけどね。
いや、だから、あの、そう、うん、それは、今日はちょっと、本日。堪忍してっていう時あります。今日は仕事せなあかんからとかいう時はあるけれども、できる限り応じてますよ。それは。
うん、まあ、それが、もう後から後悔しない方法かもしれませんね。あの時もっと遊んどいたらよかったな、ってね。
でもね、結局同じは思いますよ。それをやってて必死で、僕、その、短知事ごっこをね、やってるけれども。
もうちょいやれたんちゃうかって。
いや、田中さんと同じぐらいのタイミングで相手されへんようになってね。それだったらもう、ええやん、俺も別に短知事ごっこせんでも、テレビ見てね、やっといてよかったんちゃうのみたいな。まあだからね、何の話ちゃんと法律のトピックをいっぱい用意したのに
ごめんなさい、
はい、墨田隆平のハマグリ御門の編、令和5年5月31日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。